使徒パウロの伝道旅行は、マケドニアを後にして、ついにギリシャの文化の都、アテネに至りました。前の町、メレアに残したシラスとテモテがやってきて合流するまでの待つ間、パウロはアテネの町を行き巡ってみると、町中偶像だらけであったというのであります。人の手によって人のために作られた偶像。人間中心、自分ファーストで考えると、自分にとって都合の良いものを神とし偶像とする。その自己目的化された偶像が、アテネの町の中に満ちていたという。それは、文化、ないしは学問の目的や目標から完全に逸脱してしまっていることでありました。前にも何度か紹介しましたが、私が山形県にありますキリスト教独立学園という高校を受験した時のことであります。日本のキリスト教会の中で無教会と言われるグループの指導者であった内村勘蔵の弟子鈴木助義先生が内村の志を受け継いで建てた学校でありました。もう老年の域に差し掛かっておりました鈴木助義先生でありましたが、柔和でありながら神に対する誠実さにおいて凛としたものを持っておられるお方でありました。その受験の特徴は、何度もいろいろな先生方との面接があることでありましたが、最後に鈴木助義校長との一対一の面接がありました。面接の冒頭に問われました。山畑君、学問とは何だね。そういう質問でした。学問などという言葉を使ったことのない私は、勉強することだと思いますと答えるのが精一杯であったように記憶しております。この私の応答に対して鈴木助義校長はこうお世になりました。学問とは真理の探求だよ。私にとって後の人生の指標となる言葉でありました。アテネに偶像が満ち満ちていたということは、真理の探求という文化学問の目的が失われ、そこから完全に逸脱してしまっている事態であったとも言えるのではないかと思います。文化、あるいは学問の都アテネ。最も繁栄したのは、実は紀元前の4世紀から5世紀ぐらいの頃であります。そして今パウロが訪れているのは、紀元後、およそ50年前後です。このパウロの時代には、ギリシャ経済の中心は大商業都市コリントに移っておりました。もうアテネではありません。 また学問や文化の分野においては、実はエジプトのアレキサンドリアという都市がそれを担うようになっておりました。いわばアテネという文化の都は斜陽の時代を迎えていた。しかしです、紀元前1世紀に共和制ローマの末期に活躍したキケロという人がいるのですが、思想家であり政治家であり文筆家でありましたが、キケロがアテネという町は文化の発祥の地としてその名声をなお誇っていると文献に残しております。パウロという人もいわば教養人であります。一種のエリート教育を受けてきている。ユダヤ人でありながらギリシャの哲学や習字学などを学んできている。特にこの後に出てくるストア派と言われる学派の影響を受けていると見られます。ストア派は禁欲的に理性を重んじるところがあり、かつての律法主義のパウロにとりまして親近性の強い思想であったと言えるでありましょう。私はパウロの中にアテネへの憧れと期待があったのではないか。復活の主イエスと出会い信仰と救いを与えられたパウロにとりまして、その福音をギリシャ世界の文化、学問の中心であるアテネの人々ならば、あるいは旧約聖書の基礎を、土台を持っていなくとも、聞き、受け入れる、受け取ることができるかもしれない、という期待であります。今までパウロが伝道旅行してきた町々でもギリシャ、ローマの神々の像はいくらでもあったはずなんです。アテネだけが特別に多いということはないはずです。しかし彼はアテネにやってきてその満ち満ちる偶像を見て憤りを覚えたとある。崇高な哲学的教養、高潔なる文化などかけらもない。期待があったがゆえの失望から来る憤りではなかったかと私は思うのです。パウロはこれまで通りアテネでも街道での伝道を開始いたします。が、ここで初めて一般の市民の異邦人が集まる公共の場である広場に行きまして、そこにいる異邦人たちに直接福音を語って論じ合ったというのです。それまでのユダヤ人や街道を介しての伝道というやり方がここに至って変化してきている。直接に異邦人である広場にいる人々に呼びかけては論じ合い、福音を伝えていこうとした。これはやはり先ほど申し上げたアテネという文化、教養の都の人々に対するパウロの期待、ないしは思いがあったからではないかと思われるのです。パウロはさらに、いわばプロの 哲学者相手の論争もいたしました。広場に出て行って論じ合うという、この論じ合うという言葉と、哲学者相手に討論すると訳されているこの言葉は違う言葉です。まあ、論争と言ってもいいぐらいの言葉なんです。相手の哲学の学派の名前まで記されております。エピクロス派とストア派。この二つの哲学の学派は、当時の学問の中心的なこの学派でありました。その特徴などを説明する暇間は残念ながらありませんので、気になる方はぜひお帰りになって辞書を開けていただきたい。国語辞書でいいんです。できれば大きな辞書の方がもちろんいいんですけれども、広辞苑でもいいし、世界第百科事典でも結構です。ネットでググるのももちろん良いんですけど、私は辞書をお勧めしたいと思います。もうめくってって。ネットでググるとすぐ忘れます。でも、辞書を書棚から取り出して開けて、エピクロス派って何なんだって言って探す。ストア派って一体どんなものなんだって言って探して、読んでいくと、意外と残るんです。不思議です。ですので、ちょっと時代遅れと言われるかもしれませんし、異論はあるかもしれませんが、ぜひエピクロス派、ストア派、どんなものか後でよく調べていただけると私は嬉しいと思います。ただ、先ほども申し上げましたように、パウロは若き日にふるさとのキリキアのタルソスというところでいろいろな学びをしていく中で、この特にストア派の哲学についても学んでいたようであります。パウロの書いたものの中に、このストア派の学説を引いたと思われるようなところがありますので、おそらくパウロはこのストア派に通じていたはずであります。手応えのある議論ができたのではないかと想像されるのでありますが、実のある議論をここで読み取ることは全く困難であります。結果、この哲学者たちの反論は、パウロに対して、このおしゃべりはという認識に至った。おしゃべりはというのは一体何なのか。おしゃべりというこの言葉は新約聖書でここしか出てこない言葉です。もともとは種をついばむという語源があります。そこから、まあ、要するに有名な教師、哲学者たちの言葉などの知識の断片をあちらこちらからついばんできては、あたかもそれが自分がその教師たちと同等ないし、その仲間であるかのように振る舞う人のことをこのおしゃべりというふうに言っているそうなんです。アテネのいわば俗語だそうで、これはまともに議論したり、討論したりする相手として価値のないものとして軽蔑したい言い方でありました。何かもったいぶった言い方だそうです。今風に言えば完全な上目線からの言葉であり、自分たちこそが教養人だという自負が裏返しに見えてまいります。今更でありますけれども、 誠の教養人とはいかなるものを言うのでありましょうか。それは先の鈴木助義先生の言葉を借りて言うならば、真理の探求を志すものと言えるでありましょう。エセ教養人ほどうさんくさいものはないのかもしれません。同時に正反対に学問を求めなくなると、真理を求めなくなると、人は己の欲望しか追求できなくなり、野獣化していくと言えるのではないでしょうか。その意味で今日は青年伝道礼拝ですから、青年諸君、学問せよ。それは信仰につながる。真理を追い求めていくとき、生ける真理である主イエスに相まみえるであろう。人間の有限さと愚かさと罪深さを知り、神の全能と慈愛とを知るようになる。そしてついに生ける主に出会っていく。主イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。真理の探求者、パウロが導かれてたどり着いた、主イエスの十字架と復活の救いを告げる福音は、アテネの教養人たちには、外国の怪しげな神々を宣伝している、つまらぬおしゃべりなものとしてしか認められなかったのであります。これが、福音に対するアテネの知識人、教養人たちの反応でありました。さて、この後哲学者たちは、パウロをアレオパゴスという公式な場所へと連れて行き、そこで話をさせようといたします。新教旧約聖書には訳出されておりませんが、彼らはパウロを捕まえて連れて行ったと原文ではなっています。捕まえてというのは逮捕してとも言える言葉であります。しかしもう少し柔らかい意味で、こう引き入れてとか引き寄せてという意味もあります。いずれにしても、パウロをかなり強引にアレオパゴスに連れて行ったと言えます。少し脇道にそれてしまいますが、実はここのアテネでのパウロについて書かれている今日のところは、その昔ソクラテスが言い、ソクラテスが受けた話とそっくりで、ソクラテスも何か外国の、新しい教えを持ち込んできている、輸入しようとしてきているというふうに言われております。使徒言行録の記者ルカは、それこそ知識人をどこか頭の隅に置きながら、この今パオロが受けていることと、その前の昔にソクラテスが同じように言われて、同じような処遇を受けていったことと、こう、重ね合わせているようであります。ソクラテスも広場に行って話をし、外国の新しい教え、神霊って訳されたりするんですが、それを持ち込んできたと言われて、やっぱりこのアレオパゴスで審判を受けるのです。実にそっくりなんですね。アレオパゴスというところは、アテネの中心にありますパルテノン神殿が立つアクロポリスという丘がありまして、 丘つも、そうですね、丘がありまして、その西側にあります、非常に大きな、平べったい岩山の場所のことであります。そこは、昔は、この王の諮問機関が置かれて、何かを協議したり、相談する会議が開かれる場所であったそうです。幸いなことに、まだ平和な時代、一度だけ私このアテネを訪れてアクロポロスに立つことを得ました。本当にただだだっ広い岩場でしかないんです。で、その、西側に立ってますが、東側にはこのドーンと少しこう高い岩山の上にですね、パルテノン神殿がこう上に見える、そういう場所です。時代の変化の中で、このアレオパゴスというこの大きなこの岩の広場でですね、取り行われるものの議題はもう本当にこう限られてきておりまして、裁判沙汰の審判と評決を下す場所にどうもパウロの時代にはなっていたようです。そして、ことに 外来の哲学とか宗教をいわば審議する場面の会議を開くような場所になっていたと言われます。現代私ども、宗教法人として今、このようにあって小金井緑町教会も、建てられておりますけれども、現代はこの宗教法人として、認可するのは文科省の大臣か、あるいは都道府県知事であります。それを宗教法人として認める要件がちゃんと満たされているかどうかの審判は、近年、特にあのオウム真理教の事件以来ですね、非常に厳しくなってきておりました、おります。ですから、まあ分かりやすく言えば文科省の審判審査を受けるようなものです。そういう場所にこの哲学者たちはパウロを連れて行ったというのです。で、そこでですね、彼らはパウロに言いました。あなたの新しい何か奇妙な教えを私たちは知りたいと言ってパウロに話をさせるわけであります。審判、真っ当な宗教や哲学だと公式に認められるかどうかの審判を今しようとしているってことは表に出さない。出さない。でもそこに集まっている人たちは、そういう立場を、の人たちでありますから。そこで、あえてみんなに聞こえてわかるように、あなたの新しい奇妙な教えを私たちは知りたいのだ。話して聞かせてくれるかと、柔らかに、ソフトに、パウロに話をさせようとした。彼ら教養人のトップである哲学者をはじめ、アテネの人々は皆、外国から来た人々まで含めて、みんな自分を楽しませ、自分を満足させてくれるものを興味本位で求めている。何やら復活などと怪しげなことを言っているこの男を、ここアレオパゴスの公式の場に引き出して、その興味本位の目的にかなうならよし、かなわないなら排除されるでよし。実は パウロをここに連れてきた人々にしたら、もうすでにおしゃべりという結論は出ているのでありますが、公式な場での判定によって、結果的にこのおしゃべりにご退場を願おうということだと見ることができると思うのです。真理の探求を本当にしていくなら、福音がきちんと答えてくれるのに行き当たる。しかしここにあるのは、興味本位の求めであります。この自己目的化した教養と言えるかどうか、その知識が本当に人を救うのか、何か目新しい話ばかりを追い求めていって、現代においても、私どもも主の十字架と復活の福音を語っていると、もしかしたら、いわゆるおしゃべりなやつだと言われるかもしれないのです。振り返ってみますならば、私どももともとは、自分は一発の教養人のつもりで、このようなおしゃべりをする連中は相手にしないという点で、同類ではあったのではないだろうか。自分本位な新しいものを、新しい話を追い求めて、自己満足をしようとしている。今私たちはこのアテネの人たちを何か、やはり上から見るようにしては見ることができないでありましょう。私どももやはりもともとは同じです。しかし、主なる神様の一方的な憐れみによって、真理である生ける主イエスとの出会いと対話を与えられ、傲慢な自分であったことに気づかされるわけです。そして悔い改め、ついに救いに入れられた。だから、その救いに立って福音を語るならば、やはりおしゃべりと私どもも言われるかもしれません。それでもパウロのように、主イエスと復活の福音によって、真理である主イエスの十字架の許しと、復活の命の中を歩む幸いを心から感謝して、全身全霊で証をしていきたいと願います。主は言われました。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。教養というもので自己実現しなくてはという縄目から、主イエスという真理によって自由にされた者の喜びを深く味わい、感謝し、賛美し、そして証ししていきたいと願います。